お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
まゆさん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、前回ちょうどアンコウの話までで終わりましたんで、今晩はそのアンコウの話の続きからですか？
そうですね。お鍋におすすめのお魚で、先週アンコウのお話を出しましたけれども、その話を今日はしていきたいと思います。
はい、お願いします。
長尾さんは食べられますか？こちらでアンコウは。
いや、食べたことないと思います、それは。
マーケットでね、見られるお魚なので、あまりスーパーでは売られていないような気はしますけれども、英語で、マンクフィッシュと言います。M-O-N-K、はい、で、フィッシュですね。
はい。
それ面白いのが、まあ、マンクって僧侶ですね。
はい、坊さんですね。
はい、坊さんです。その名前を取ってるんですよね。
うん、
私、なんでそういうお名前なんだろうと思ったら、頭巾をかぶったような僧侶から来ているそうなんですけれども。
ああ、なるほど。頭大きいですからね。アンコウってほとんど頭みたいに見えますもんね。
そうなんですよ。まあ皆さん、結構日本人の方は皆さん、アンコウって聞くと、うん、見たことある方の方が多いと思うんですけれども、まあ大きいこうゼラチン状の皮膚に覆われて平べったいシルエットの魚、あれは、まあ、僧侶、頭巾をかぶった僧侶に似ているということで、うん、マンクフィッシュというふうに英語で言います。う
ん、坊さんの方はそんなに口大きくないですけどね。
うん、全然違います、ね。なんでその名前なんだろうと思いますけれども、はい、ただ、マーケットに行くともう綺麗に切り身にされているので、
うん、
どれがアンコウなんだっていう話なんですけれども、今の時期もそうですけど、白身のお魚のところにたくさんマンクフィッシュが並んでいますね、
うん。
特に寒い季節になったからか、白身のお魚のところ、必ずどのフィッシュマーケットにもあるような気がします。それが面白いのがですね、メルボルンでは、タラより安いんですよ。
ああ。
日本は高級魚として多分食べられるお魚です。よく言うのが西のフグ、東のアンコっていうふうによく言います、うん。捨てるところがないお魚なので、皆さん、こう、アンコウ鍋、肝も食べますし、皮も食べますし、目とか以外は全部食べられるお魚ですけれども、こちらはそのあたりが全部きれいにも掃除されてしまっていて、それが残念なんですが、うん、切り身で、タラより安く、だいたいキロ28ドルぐらいですかね、
うん、
で売っているので、本当に美味しいです。もうこれ、お鍋に入れて、ポン酢で食べたりですとか、お出汁の中にも入れてしまって、そのまま食べたりすると、本当にいい出汁が取れるので、マンクフィッシュ、アンコウを食べていただきたいと思います。
はい。まゆさんはどういうふうにします？ただ、水炊きみたいにして、ポン酢につけて食べます？それとも、最初から味をつけて、比較的濃いめの味付けにしてやります？
アンコウ鍋は、昆布出汁で、ポン酢で食べる方が多いですかね。
うん。
前回、紹介したロックリンは、
はい、
結構お出汁がすごく出たので、日本の、まあ、関西のうどん好きのように、もともと和風出汁をつけた中に入れてたこともあるんですけれども、あんこうは、その昆布出汁のお鍋で、ポン酢と大根でネギを入れて食べることが多いですね。
うん、なるほど。
あと、綺麗に切り身になっているので、ちょっとこう、あんこうの天ぷらじゃないですけれども、それをして食べたこともあります。ちょっとフライにしてみたりですとか、うん、まあ、フリッターみたいな形で食べても美味しかったです。よくあんこうの唐揚げっていうのが、冬のちょっとこう、居酒屋さんとかに行くと出るので、まあ、それのような形で家で食べたりとかしましたね。
まあ、切り身やってる時はもう骨も綺麗に掃除されてますから、本当に、そういう意味じゃ楽は楽ですよね。
楽です。食べやすいです。
うん。
日本だとなかなかそこまで綺麗に切り身にされていないので、ぜひ皆さん、見つけたら食べていただきたいと思います。
はい。
で、まあ、ちょっと今日はですね、冬のお鍋のお魚、まあ、先週そのロックリンで、まあ、今日はモンクフィッシュについてお話ししたんですけれども、皆さん多分日本人大好きなのが、タイですね。
はい。
タイも、こちら手に入りやすいお魚ですし、マーケットに行けばありますし、切り身でもスーパーにも、冷凍で売っていたりもしますけれども、 長尾さんもご存知の通り、ちょっと英語の表記がややこしいですよね。
そうですね。
スナッパーと書いていたり、シーブリームっていうのも、英語で表記されるので、この差は、このね、二つの違いは何なんだっていうふうに、すごく思われる方も多いと思います。
私もよくわかんないですね、これ。どこで線引いてるのか。
そうですよね。私も来て、こちらに来た当初は、日本でタイっていうと、スナッパーって教えていただいてたので、まあ、普通にお寿司屋さん行っても、スナッパーって書いていることが多いと思うんですね。こちらのお寿司屋さんでも。でも、シーブリームの方がやっぱりタイに見えますし、で、その違いは何なんだということで、結構自分なりに調べて買うようにしたら、面白いことがわかりまして、まず皆さんが今多分想像しているタイ。多分日本人だったらマダイが多いんじゃないかなと思うん
そう
ですけ
ですね。
ど、よく食べられるお魚なので、あれはスナッパーではなくシーブリームと言います。まあシーっていうのはまあ海でして、ブリームっていうのは、湖や川に住むまあ淡水魚なんですね。食用淡水魚。なので、ベルボルン、ビクトリアでも湖に住んでいるお魚をブリームと呼んでいます。オージーもフィッシング好きな方は、レイクで釣った魚をこう私たち分けてもらったりもしてたので、ブリームが取れたよって言ってたので、最初ブリームっていうのをこう調べたらタイって出てきたんですね。だから、あ、タイだと思って食べたら、ブリーム自体は淡水魚なので、まあやはりちょっと臭みがあるんですけれども、シーブリームになると海で住んでいるお魚、まあつまりタイ、マダイなので、すごく美味しいので、そこだけがちょっと違うんですね。で、またこれじゃあスナッパーっていうのは一体何なんだっていうお話なんですけれども、スナッパーっていうのは、まあタイはタイでも、暖かい海に生息しているフエダイというお魚が、スナッパーというふうに英語で表記されています。
かなり大型ですよね。ポートフィリップベイに取れるやつもスナッパーで見せてもらったことありますけど、ちょっとおでこになってまして、かなり大きいですよね、あれ。
そうなんですよ。ルアーで釣ることはほぼ難しいんですけれども、まあ大体サンゴ礁のこう間を泳いでいくトロピカルな魚もスナッパーって呼んだりするんですけど、食べられる、皆さんが食べているお魚は大体フエダイという大きな魚で、本当笛のような口をしているタイなんですね。で、これは日本だと、結構関西の方がよく取れるので、暖かい海の方に生息するんで、まあ南の方ですね。と、瀬戸内海の方でも取れたんですけど、ただ最近やっぱり漁獲量も減って、日本では高級魚として売られているそうです。まあ、オーストラリアでしたら、まあ大体切り身で今売られているのがほとんどなので、マーケットに行ってスナッパーって書いていても、それはマダイではなく、フエダイっていうお魚の切り身です。お刺身はそんなにこう、刺身クオリティって書いてある限りは食べられないんですけれども、で、ソテーしたり、あと先ほどのお鍋に入れたりして、油が乗ってるのですごく美味しいので、皆さんもスナッパーって言って、あ、マダイだって思わずに、それはフエダイっていうタイなんですけれども、それは、ちょっと間違えないように買っていただきたいなと思います。
タイといえばですね、私、小さい頃はそのタイの骨ってのは喉に刺さったら取るのが大変だから気をつけなさいねっていうふうに、すごく脅かされたんですよね。
そうですね。
なので、タイはちょっとっていうのがありましたけどね。
スナッパーで切り身になってるのはもう骨一つも入ってないんで大丈夫です。ただそうですね、シーブリームって書いてあって売っているタイは、マダイなので、普通に捌くと骨がたくさん入ってます。でも、お魚自分で捌くのが苦手な方は、マーケットで捌いてくださるので、そうすると、シーブリームを捌くと普通に綺麗な切り身にしてくださるので、皆さんマーケット行ったら、もしマダイを食べたければシーブリームを買って、それをマーケットの方に捌いてくださいって言うと、綺麗な切り身にしてくださいます。
なるほど。自分で釣ったやつはまさかそれはさばいてくれないでしょうね。
そうなんですよ。残念ながら。自分で釣ったのはもうね、自分で頑張るしか ないんですよね。ただ結構、このシーブリームは、この近くの海でたくさん取れるので、結構実は我が家は、マダイ、 を食べたいときは、お刺身で食べたいとき特にそうなんですけど、海に釣りに行くんですよね。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。